元気ですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書オバデヤ書の学びに入ります。今日はオバデヤ書イントロダクションと一節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書オバデヤ書の学びに入りますが、オバデヤという名前はエホバのしもべという意味です。彼は予言を書いたということ以外は全く何一つ知られていない4人の予言者たちの一人です。他の3人の予言者はハバクク、ハガイ、そしてマラキです。これら4人の預言者たちは匿名の街頭に覆い隠されている預言者たちです。彼は自分の名前にふさわしい生き方をしました。なんなら彼はエホバのしもべだったからです。しもべは系図も功績も経験も自慢することはありません。自分を前に出そうとすることは一切しません。彼は自分がしもべの立場としての価値があるかどうか、自分の行いで証明しなければならないのです。イギリスの聖職者エドワード・ピュージー博士は、神はオバデヤの名前とこの短い預言だけが世に知られることを意図されたのである、と言いました。オバデヤ書は短い書ではありますが、聖書の中で爆弾のように力のある書の一つです。なんならこの預言書は短いのですが、そこには非常に影響力のあるメッセージが語られているからです。オバデヤの預言の主な難しさは、これがイスラエルの国の歴史のどこに当てはまるのかということです。一部の人たちは紀元前887年という日付を主張します。それはヨラムと血なまぐさいアタルヤが統治していた時代ということになります。第二列王記8章の16節から26節にはその当時のことが次のように書かれています。イスラエルのアハブの子ヨラムの第5年にヨシャパテがユダの王であったが、ユダの王ヨシャパテの子ヨラムが王となった。彼は32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。彼はアハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻であったからである。彼は主の目の前に悪を行ったが、主はそのしもべダビデに免じてユダを滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫にいつまでも灯火を与えようと彼に約束されたからである。ヨラムの時代にエドムが背いてユダの支配から脱し、自分たちの上に王を立てた。ヨラムはすべての戦車を率いてツァイルへ渡って行き、夜襲を試み、彼を包囲していたエドムと戦車隊長たちを撃ったので、その民は自分の天幕に逃げ帰った。しかしなお、エドムは背いてユダの支配から脱した。今日もそうである。リブナもまた、その時に背こうとした。ヨラムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヨラムは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の子アハズヤが代わって王となった。イスラエルの王アハブの子ヨラムの第12年にユダの王 ヨラムの子アハズヤが王となった。アハズヤは22歳で王となり、エルサレムで1年間王であった。彼の母の名はアタルヤといい、イスラエルの王オムリの孫娘であった。さらにピュージー博士は、オバデヤ書はヨシャパテの統治の間に書かれたとしています。なんなら第二歴代史17章の7節には次のように書かれているからです。それから彼は、その治世の第3年に彼の司たち、すなわちベンハイル、オバデヤ、ゼカリア、ネタヌエル、ミカヤなどを使わし、ユダの町々で教えさせた。この箇所には、オバデヤという名前が出てきてはいますが、オバデヤというのは、この当時の一般的な名前であり、おそらく、この予言を書いたオバデヤとは違う人物であると思われます。大聖堂参事会員であった英国国教会の聖職者、ファラールは、オバデヤ書が書かれた年代は紀元前587年とし、モアヘッド博士はその意見に一致して、オバデヤはおそらくエレミアと同時代の人物だったであろうと提案しています。この預言書が書かれた年代に関する質問の答えは11節に書かれているように思われます。オバデヤ書11節。他国人がエルサレムの財宝を奪い去り、外国人がその門に押し入り、エルサレムをくじ引きにして取った日、あなたもまた彼らのうちの一人のように知らぬ顔で立っていた。これらの言葉は、予言として実際に起こる前に書かれたものか、それとも起こったことの歴史的な記録として書かれたのかのどちらかです。もちろん自然な解釈は、予言としてよりもむしろ歴史としてこれを受け入れることで、そうなるとオバデヤの予言の日付は紀元前587年頃ということになります。それはつまりバビロン捕囚の後、エレミアのミニストリーの期間中ということです。小さなエドムの王国がこの短い予言の主題です。6節が鍵となる説です。オバデヤ書6節にはこのように書かれています。ああ、エサブは探し出され、その宝は見つけ出される。オバデヤ書は旧約聖書の中で最も短い書で、全部で21節しかありません。この書には読むほどの価値はなく、もしこれが聖書の中から省かれたとしても、大した問題ではないと思っている人たちが大勢います。でもメッセージの短さのせいで、重要性や意義がなくなるわけではありません。オバデヤ書は他の小預言書と同じように根本的で適切で、またとても実際的で痛烈です。そこに語られているメッセージは、私たちが生きている今の時代にも適応できるメッセージです。これらいわゆる小預言書のどれをとっても、それらはまるで熱い溶岩を噴出し続けている火山のような力を持っています。オバデヤの預言は小さなエドムの王国に対する圧倒的な裁きを語っています。それではオバデヤ書本文に入りますが、一節。オバデヤの幻。神である主はエドムについてこうおせられる。私たちは主から知らせを聞いた。死者が国々の間に送られた。立ち上がれ、エドムに立ち向かい戦おう。オバデヤは即ぶっきらぼうに、これが神様ご自身から自分に与えられた幻であることを語ります。オバデヤとは一体誰だったのでしょうか。前の方でも述べましたが、彼は小預言者の一人であり、私たちは彼について全く何一つ知りません。彼の名前はイスラエルにはとても一般的な名前であり、エホバのしもべという意味です。神である主はエドムについてこうおせられる と書かれています。この短い書の鍵となっているのはエドムです。ですから私たちは創世記に戻ってエドムが誰であるかを見極めなければなりません。創世記の中にエサウの子孫の記録がありますが、次のようなコメントに注目してください。創世記36章の一節。これはエサウ、すなわちエドムの歴史である。また次のコメントにも注目してください。創世記36章の8節から9節。それでエサウはセールの産地に住み着いたのである。エサウとはすなわちエドムである。これがセールの産地に着いたエドム人の先祖、エサウの系図である。私たちには以上のような記録が与えられています。そしてこの記録は3回繰り返されています。モーセは知らなかったと確信していますが、神様の御霊はこのことを強調する必要があることを知っておられました。エサウはエドムであり、エドムはエサウであるということです。ちょうどイスラエル人がヤコブから出た子孫であるのと同じように、エドム人はエサウから出た子孫でした。エサウの物語は、イサクとリベカの双子の兄弟の物語です。二人は一卵性双生児ではありませんでした。実際彼らの性格は正反対でした。記録は創世記25章に遡って、リベカがこの双子を出産しようとしていたところから始まります。創世記25章の22節から23節。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったとき、彼女は、こんなことでは一体どうなるのでしょう、私は、と言った。そして主の御心を求めに行った。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民よりも強く、兄が弟に仕える。まさに最初からこの二人の兄弟はぶつかり合っていました。エサウはアウトドア派で、狩りが大好きでした。一方ヤコブはむしろ家にいて料理を習う方が好きでした。ヤコブはお母さん子であり、彼はエサウが持っていない霊的な洞察力を持っていました。一方エサウは肉的な人物で霊的な物事には興味がありませんでした。事実彼はヤコブに一杯の煮物と交換してしまうほどに自分の長男としての権利を軽蔑していました。そのことが創世記25章の30節から34節に次のように書かれています。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いのを、そこの赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢えつかれているのだから。それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。エサウは見てくれ、死にそうなのだ。長子の権利など今の私に何になろうと言った。それでヤコブは、まず私に誓いなさいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのである。エサウは自分がもう死にそうなほどに空腹だったから、またイサクの家に他に何一つ食べ物がなかったからというので、自分の長男としての権利を売ったのではありません。彼の欲求は肉の欲求であり、彼は自分のすべての霊的な遺産を一瞬の気まぐれで交換してしまったのです。 当時は長男の権利を持つ者は神様との接触を持ち、自分の家族の祭司でした。長男に神様との契約が与えられており、また長男こそが神様との関係を持っていたのです。しかし実際エサウはいっぱいの食事を手に入れるために次のように言ったのも同然なのです。俺は神様との関係なんかよりも、むしろいっぱいの煮物の方がいいね。これは今日のクリスチャンの姿勢にも当てはまるのではないでしょうか。信者には肉の働きと御霊の働きの二つの性質があり、その二つがぶつかり合い、お互いに対立し合っています。ガラテヤ人への手紙5章の17節で、パウロは信者の葛藤を次のように述べています。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。これが信者の二つの性質である新しい性質と古い性質です。そしてこの性質はお互いに相反しています。エサウは肉である古い性質を表し、ヤコブは霊である新しい性質を表しています。エドムという名前は赤い、あるいは日焼けしているという意味です。日焼けは肌を赤くする光線を肌が吸収することができないという時に起こります。聖書の中の日焼けした人物は天の光を吸収することができませんでした。そしてその光が彼を焼いたのです。天の光はあなたを救うか焼くかのどちらかです。あなたはそれを吸収するか、それともその光に焼かれるかなのです。このことはいつでも真理です。エサウは肉を代表し、彼はエドムになりました。しかし一方、イスラエルになったヤコブは神様と共にある主張であり、霊を象徴します。エサウのことを旧約聖書の最初の書の中に見ましたが、今、旧約聖書の最後の書に次のような不思議な言葉が書かれているのを見てください。マラキ書1章の1節から2節。私はあなた方を愛していると主は仰せられる。あなた方は言う。どのようにあなたが私たちを愛されたのですかと。エサウはヤコブの兄ではなかったか。主の見告げ。私はヤコブを愛した。私はエサウを憎み、彼の山を荒れ果てた地とし、彼の継いだ地をアラノのジャッカルのものとした。神様がおっしゃるにしては、このようなメッセージは奇妙なことです。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだ。このメッセージはこれまで様々な議論を生み出してきました。一人の学生がある時イギリスの聖職者グリフィス・トーマス博士のところに来て次のように言いました。トーマス博士、このマラキ書に書かれてあることに問題を感じているんですが、どうして神様がエサウを憎むと言われたのか私には理解できません。そこでトーマス博士は次のように答えました。私も君と同じ説に問題を感じているんだ。でも私が感じているのは君とは違う問題だよ。私は神様がどうしてエサウを憎まれたかは理解できるが、なぜ神様がヤコブを愛されたのかが理解できないんだ。さて、この短いオバデヤ書に重要性を与えているのは、神様の御言葉の中で、なぜ神様がエサウを憎まれたかを説明している唯一の箇所であるという理由です。偉大なヘブル語学者であるギンスバーグは、オバデヤ書6節を次のように訳しています。エサウに関することは裸にされる。言い換えればエサウに関することが初めてあなたがそれを目にするために公にされるということです。オバデヤはエサウに顕微鏡を向け、接眼レンズを通して見るとき、 あなたはそこにエドムを見るのです。オバディアが顕微鏡の焦点をエサウに合わせるだけでなく、オバディア自身が神様の顕微鏡なのです。その顕微鏡を覗き込むと、一人のエサウが拡大され、さらに一人のエサウは25万人の小さなエサウとなり、それがエドムなのです。写真家はミニチュアの写真を撮り、それを大きな拡大写真にします。ちょうどそのようにオバディア書はエサウの引き伸ばされた写真なのです。小さな空気漏れを見つけるためにタイヤのチューブを膨らませるように、オバディアはエサウを膨らませて示し、彼の人生のどこに欠点があるのか、そして神様がなぜ彼を憎むと言われたのかを理解できるようにしているのです。始まりは皮膚の下の小さな吹き出物だったのが、今や激しくズキズキ痛む癌になりました。エサウ個人では小さいことだったことが、今や国の中で10万倍に拡大されています。神様は始まりの時にエサウを憎むとは言われませんでした。エサウがエドムという国になって初めて神様が憎まれる原因となったことを明らかにしたのです。神様は旧約聖書の最後の書に来るまでは、ご自分がエサウを憎み、ヤコブを愛したことは決して口にされませんでした。二人ともそれぞれエドムとイスラエルという国になりました。イスラエルは何世紀にもわたって神様に力強く用いられました。例えばイスラエルからはモーセ、ヨシュア、サムエル、ダビデ、ヒゼキヤ、ネヘミヤ、エズラといった人々が系図の中から出てきました。でもエサウから出てきた国は神様を信じない国になってしまいました。エドムは神様に背を向けました。神様がエサウと彼の国を憎まれた原因は何だったのでしょうか。それをこれから見ていきたいと思います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイントロダクションとエドムに対する告訴というテーマでオバデヤ書一節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。